皆様おはようございます。
おはようございます。
早いもので5月に入りました。今本来ならばゴールデンウィーク真っ盛りの時期ですが、今年も昨年に続いて、緊急事態宣言の下での大型連休となりました。どこかに行楽に出かけていくのが難しい状況で、家で過ごす時間が長くなっていると思います。で、今日の説教箇所もその家というのが大きなテーマになっています。今日は家というのがですね、この今日の御言葉の背景になっています。先週の説教でお話ししましたように、この第一コリント書簡のこの11章から14章にかけて、パウロは礼拝についてのいくつかの大事な問題を取り扱っています。前回は礼拝中に女性が頭にかぶり物、あるいは頭を祝えるべきかというですね、そういうこのヘアスタイルの問題ですね、礼拝中の服装についての問題を扱っていました。これ比較的、軽いというかですね、そんなにこの、ヘアスタイルですので、ちょっとその時代によって変わることもありますので、その当時の時代背景を踏まえて先週お話したわけですが、それに比べると今日はもっと重たいテーマですね。非常に重たいテーマになっています。今日の箇所は主の晩餐とありますが、主の晩餐というのは私たちの教会用語でいう聖餐式ですね。私たちが行っている聖餐式です。聖餐式というのは、私たちの場合は毎月のですね、最初の日曜日に聖餐式を行っていますが、毎週日曜日に聖餐式を行う教会もあります。カトリックですとか、イギリスの聖公会はもうほぼ毎週やっております。私もイギリスにいた時は聖公会でしたので、毎週聖餐式に扱っておりました。逆に年間に3回と、クリスマスとかそういう大事なイベントだけやる、そういう教会も割とプロテスタントではあります。本当に年に数えるほどやるという教会もあります。さて、大事なことはですね、今日パウロは実はこれ聖餐式、主の晩餐として話しているんですが、このパウロが言っている主の晩餐というのは、私たちの行っている聖餐式とはだいぶというか、もう大きく異なっています。私たちが行っている聖餐式というのは、キリスト教2000年の歴史を経てですね、脈々と受け継がれてきましたので、2000年も経っていますので、確固たるスタイルがあるわけですね。ですから、まさに儀式と言ってもいい、教会の中のですね、ですから、礼拝のスタイルはいろいろあるわけですが、聖餐式についてはですね、大体共通するものがあります。もちろんそのカトリックとかですね、聖公会とか、プロテスタントの中でも、微妙に違うところがありますが、大体ですね、スタイルはよく似ている。いわゆるこの語られる式文というですね、この言葉もですね、決まっているわけですね。ですから、大体どこの教会に行ってもですね、そんなに抵抗なく聖餐式に、参加できるわけですね。ですから、聖餐式というのは、もちろん教会ごとに、もしくは教派ごとにですね、違う点はありますけど、大枠はですね、共通していると。ですから、どの教会に行っても聖餐式に参加することができるわけです。それだけ聖餐式のやり方というのはもう普遍的に出来上がってるわけですね。それに対しまして、この新約聖書がまだできていない時代、パウロのですね、今語っている時代は、聖餐式というのが定まったスタイルがなかったわけですね。聖餐式というのがない。そもそもこの聖餐式で読み上げる式文ですね、この私がいつも読み上げるですね、式文というのは、大体どこの教会も同じことを言うんですが、それがまだないわけですね。ないどころか、今読んだところが式文になったわけです。ですから、コリント教会で聖餐式についての問題が生じてしまったので、パウロがそれについて手紙を書いた。で、その手紙が私たちの使っている聖餐式の式文になったんですね。ですから、コリント教会で問題が発生したおかげでですね、私たちはこの 生産式の式文を手にできるとも言えるわけですが、ですから まだですね、生産式というのが、よくちゃんとした形ができていなかった時代についてパウロは書いてるわけです。ですから信仰に入って日が浅い信徒の方はですね、このコリントの教会の人はこの主の晩餐というのは何のためにするのかよく分かっていなかったわけですね。主の晩餐が何かこう単なる食事会の一部みたいなですね、そういう捉え方をしていた。ですからこの手紙が書かれた時代にはですね、生産式というのは私たちは あれだなというですね、クリスチャンじゃない人でもなんとなくイメージができるわけですけど、そういうものが全然できてない時代、何かこうただ、ね、パンとブドウ酒を飲んだり食べたりするというそういうですね、よくわからないで参加している人もいたようなそういう時代なわけですね。ですからこの手紙に書いてある主の晩餐というのは我々のですね、毎月やっている生産式とはだいぶ違う、まだキリスト教の黎明期の、ね、時代の話ですので、そういうことをまず注意してほしい。ですからそれがまず第一点ですね。でもう一つ大事な点というのは、当時のコリント教会にはですね、教会堂というのはなかったんですね。教会堂というのはなかった、コリント教会の教会員が正確に何人だったかという正確な数字は分かりませんが、しかしパウロはこのコリント教会の伝道を1年半かけています。1年半パウロにしてはすごく長いんです。1年半かけてやっている、パウロとしては一番長いぐらい。パウロはコリントと特にエペソの教会に非常に時間を割いていますが、大変長かった、それだけパウロはこのコリント教会、コリントという都市にですね、可能性を見出していて、実際成果も上がったんでしょうね。ですからパウロはコリントに長くいた。ですからコリント教会、正式に教会員何人だったか分かりませんが、結構大きかったですね。パウロの作った教会ではおそらく最大規模の教会であると。ただですね、そういう大きな教会になるとですね、みんなが いっぺんに集まれる大きな会堂がなかったわけですね。当時は教会堂っていうのはなかった。でどうしたかというと、個人の家で集まったわけです。この私たちの教会もですね、初めの頃は創業者の村山さんのお宅の一室を使って礼拝をしていたわけですが、そういう感じですね。ですからコリントの教会の場合は、一つの部屋家だけじゃなくて、いくつかの家で分かれて礼拝をしたわけです。数が多かったわけですからね。ですから自宅を開放できる何名かの信者さんがいて、教会の人々もですね、複数に分かれて礼拝や集会をしていたわけです。でコリント教会がですね、特に最初の方で内部分裂とか派閥ができちゃったという問題がありますが、これもちょっと理解は多少できますね。やっぱりこう礼拝が一緒に集まらない、でバラバラの家でですね、集まっているとどうしてもグループ分かれちゃうというのはありますですね。ですからなかなか一緒に集まらないので、家ごとに集まっていくということで、この派閥ができちゃった一つの理由はですね、そういう礼拝自体がですね、大きな礼拝堂でみんなが集まるんではなくて、家の中で集まっていた、その家も複数だったということがあったわけです。ですから数十人を収容できる家、当時のそういうたくさんの人が集まる家を持っているというのは、当時としては相当経済的に豊かな人ですから、割とお金持ちの家がいくつかあってですね、そこで礼拝をしていた。で、ここ大事なんですが、礼拝と同時に食事もしていたんですね。だいたい当時は礼拝をする後に食事をしていた。私たちの感覚で言うと、礼拝後に必ず愛参会やってる感じですね。ですから家で集まって礼拝してすぐ食事をするというですね、そういう流れがあったんですね。でその食事の途中か後にですね、パンとブドウ酒を分かち合っていた、生産をやっていたわけです。ですからですね、なんとなくの食事と一緒みたいなイメージになっちゃうわけですね。ですからコリントの人たちもですね、生産式というのは、主の晩餐というのは何なのかというのがよく分かってない人もいたわけですね。ですから今日の私たちのですね、生産式と今日パウロが語っている主の晩餐というのは相当異なっているということを意識していただきたいわけですね。コリント教会の人たちは重ねて言いますが、聖書もないわけです。で、生産式の時にですね、こう読み上げる式文もないわけです。 で、まあ、食事をして、それからパンとブドウ酒を食べるので、なんかこう下手すると デザートみたいなですね、よくわからないですね、そういうわけもわからずに参加していることもあり得たわけですね。ですからそういうですね、混乱があったという中での出来事だったということをですね、踏まえていただきたいんですね。で、今日の箇所ですが、10章で、先週の説教のところで11章の最初でパウロはコリント教会の人を褒めてましたね。11章の2節で、こう言っていましたね、さてあなた方は何かにつけて私を覚え、また私があなた方に伝えたものを伝えた通りに固く守っているので、私はあなた方を褒めたいと思います。褒めたいという。で、パウロたまにこのテーマに褒めるんですが、しかしなかなかこれ額面通りに受け止められない、ちょっと社交辞令的なところがありまして、褒めてそれからだんだんこう本題に入って彼らを叱るっていう、そういうパターンがあるわけですが、ここでもまさにそういう形なんですね。で、今日のお読みいただいた聖書箇所ではですね、はっきりですね、私はあなた方を褒めません、褒められないということをですね、ピシッと言うわけですね。あなた方を褒めるわけにいかないんだという、これはこの手紙の最初もそうでした。一番最初もですね、この教会は素晴らしい賜物があると言いながらですね、分裂の問題、内部派閥を作っているこのコリント教会がパウロ派、アポロ派、ペテロ派に分裂しているという問題をパウロが、これは良くないという指摘するわけですが、今日のところでもですね、最初はあなた方はちゃんと伝統を守っていると言いつつもですね、でも褒められませんというんですね。褒められない。なぜパウロは叱るかというと、それはまた内部分裂なんですね。ただ今回の内部分裂はこの手紙の冒頭の分裂よりもっと根が深い、もっと大きな問題なんです。この手紙の冒頭でパウロ派、アポロ派、要するにリーダーをですね、誰が一番いいリーダーかというですね、そのリーダー争い、誰々先生が一番いい、いやこの先生がいいっていう、そういう争いではなくてですね、今回の分裂の理由はもう貧富の差なんですね。つまりお金持ちの教会員と貧しい教会員との間の仲間割れができてしまった。で、しかもそれが聖餐式、主の晩餐をめぐって貧しい信徒とお金持ちの信徒の分裂が生まれてしまったわけです。ですからこの分裂は最初の分裂よりもっと根が深いわけですね。単に何とか派、派閥争いではなくて、この貧富の差がそのままこのグループに分かれてしまったわけです。で、19節でこう書いてますね、というのはあなた方の間で本当の信者が明らかにされるためには分派が起こるのもやむを得ないからですと書いてますね。あなた方の間で本当の信者が明らかにされるためには分派が起こるのもやむを得ない。分派が起こってもいいって言ってるんですね。この手紙の前半ではね、教会で分派を作ってはいけないと、分裂をしてはいけない、厳しくそのことをパウロ高めていたわけですが、ここではですね、分派ができてもいいと言ってるんですね。やむを得ない、良くないけどやむを得ないと言ってます。なんでそうなのかというとですね、今回の分派はパウロ派とかアポロ派っていう、そういう次元の派閥争いよりももっと深刻な分裂、本当の信者とそうでない信者の違いを明らかにすると言ってるんですね。ですから単にこのリーダー争いでですね、誰が一番いいリーダーか、パウロかアポロかという話ではなくて、本当の信者とそうでない信者がこの分裂によって明らかになるというんですね。で、本当でない信者というのは、つまり救われていない信者ということなので、ただことじゃないわけですね。その救われていない、こういう救いの問題が出てきちゃうぐらい大きな問題であると。しかしパウロはこの主の晩餐、主の聖餐の意味をわきまえずに、その意味を壊すようなことをする者たちは本当の信者ではありませんという非常に厳しいことを言っています。このように救いすら揺るがす深刻な事態がこの主の晩餐において起こっていたわけです。ですから大変今日の箇所はですね、このコリントの手紙の中でもたくさんの問題がありましたが、一 ときわ重たい問題を扱っています。この生産式という大きなテーマですが、同時に非常に深い問題を扱っています。では一体何が起きたのかというのはですね、今日の20節ですね。で、20節、ちょっと皆様混乱するかもしれませんが、私たびたびこの説教で申し上げてますが、ありていに言いますと、私たちが使っている聖書の訳が必ずしも絶対正しいわけじゃないわけです。これは聖書いくつかあって訳を比べるとだいぶ意味が違うなということがあってですね、私も今までもこの説教でこの箇所の意味は少し違うんじゃないかということを申し上げてましたが、この20節まさにそういう箇所なんですね。この20節私たちの聖書はこう書いています。しかしそういうわけであなた方は一緒に集まっていてもそれは主の晩餐を食べるためではありませんと書いてますね。これを読むと、あなた方は集まっているけどその集まる目的は主の晩餐、聖餐式を食べるためじゃないですね、違う目的のために集まってますねという、そういうふうに聞こえますね。ですからあなた方は集まっているのは聖餐式をしようと思って集まっているんじゃないですねというふうに聞こえますが、これ多分最近の一番新しいですね、聖書訳の聖書協会共同訳ではこうなってますね。お読みしますと、しかしそれでは一緒に集まっても主の晩餐を食べることにはなりません。もう一回言います。しかしそれでは一緒に集まっても主の晩餐を食べることにはなりません。この訳ですと、コリント教会は主の晩餐を食べるために集まってるんですね。さっきの訳とは違って、ちゃんとこの主の晩餐をするために集まってるんだけど、それは主の晩餐になってないっていうパウロが言ってるわけですね。わかりますかね。で、ここで言ってるのは、あなた方は主の聖餐、主の晩餐をやろうと思って集まっているんだけど、実際はそれは主の晩餐ではないんだと言ってるんです。非常に厳しいことを言ってるわけです。ちょっとこのかなり辛辣というか、パウロが怒っているとすら思える、そういうことを書いてます。あなた方はその主の晩餐をやってるつもりだけど、それはそうじゃないんだということを言ってるわけです。で、なんでそれが主の晩餐にならないかというと、その理由が21節に書かれています。食事の時めいめい我先にと自分の食事を済ませるので、空腹なものもおれば酔っているものもいるという始末です、というですね、こういうこの状態なので、あなた方の生産は生産になってないっていうわけです。で、これは何のことかというとですね、これちょっともう一回理解してほしいんですけど、コリント教会はですね、家の教会です。家の教会で数十人が入れるですね、そういった大きな家の信徒の家で礼拝をしていたわけですが、そういう大きな家であってもですね、ダイニングルーム、食卓というのは10人ぐらいしか入れなかった。当時のコリントの教会の家を見ますと、大きな部屋ではですね、何十人か集まったとしても、じゃあ食事をしようとすると10人ぐらいしか入れない。ですから何十人いる中で10人だけが選ばれて食卓につけるわけですね、ダイニングルーム。で、そのダイニングルームに入れる10人は誰かというと、もちろん家の主人と、あと 彼と同じように金持ちの10人ぐらいなんですね。要するに信者の中の富裕な10人だけがですね、そこに入れた。で、そこでは立派な食事が出てですね、お酒も振る舞われて酔っ払う人もいたと。でもそこに入れない人はですね、廊下でぎゅうぎゅうでですね、まともに食べるものがないっていう、そういう状態になっちゃったんですね。礼拝後に食事会があったんだけど、それは本当に、食卓ダイニングルームで食べれるのはお金持ちの10人ぐらいと。で、その他大勢はお腹すかしてですね、立ってるっていう感じなんですね。で、中でいる人はもうなんか出来上がっちゃって酔っ払ってるわけですね。こういう状況ができてしまった。飛行機で言いますと、10人ぐらいはこのファーストクラスで、立派なこのですね、体も伸ばせる、そういうところでもうすごい豪華な食事が出てきてですね、あとの人はみんなこうエコノミーでこうエコノミー症候群に苦しみながらこうギューッとこうやってるという、こういうちょっと状況になったわけですね。で、廊下に立っている人たちは、食べるものも満足なくて、ダイニングルームでですね、お金持ちの信徒たちが豪勢な食事を終えるのを待っていたと。で、そんなお腹を空かした仲間を横目に、ダイニングから出てきた金持ちの信徒たちはこう酔っ払ってですね、よし、じゃあ主の晩餐をやろうかみたいな、そういう感じになっちゃったわけですね。 ですからパウロはこの悲惨な状況について、あなた方は神の教会を軽んじ貧しい人を恥ずかしめたいのですかということを彼らは厳しく叱責しているわけですね。まあ確かにこの当時の社会ではですね、お金持ちが豪勢な食事をして貧しい人はそのおこぼれに預かるということが実際あったわけです。まあ、聖書でもまあ有名なイエス様のラザロと金持ちって話ありますね。ああいう状況があったわけです。しかし神の教会ではそうであってはいけないということを言っている。ですからパウロはここで非常に深刻な問題を扱っているわけです。それからパウロはイエス様がどのようにして主の晩餐を聖膳されたのかを語り出しています。ここがまあ有名な箇所ですね。これが私たちのまさに聖餐式のそのまま式文になってますので、非常に有名な箇所であると。で、主の晩餐の聖定のいきさつというのは、いわゆる教官福音書と呼ばれるマタイ、マルコ、ルカの3つの福音書とこの第一コリントだけに書かれていますが、まあ、特にこの第一コリントは重要なところなわけですが、パウロはここでイエス様がどうやってこの聖餐式を、制定したのか、そしてあなた方のやっている主の聖餐がいかにイエス様のですね、この心、気持ち、精神から離れてしまったのかを示そうとしたわけですね。これ有名なところですが、イエス様が渡される夜とあります。渡される。渡されるというのは引き渡されるという意味ですが、ローマ人の手紙の、これ開けなくて結構です。8章32では、パウロは神様が私たち全てのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡されたと書いてますので、つまり神様自身がイエス様を死に渡したと書いてるわけですが、まあ、しかしこれは もちろんその神様だけじゃなくて、イエス様ご自身も決して強いられたわけじゃなくて、自分から進んでその厳しい運命を引き受けたわけです。なぜかというと、自分の命を与えるためです。イエス様の生涯というのは、まあ、一言で言えばこの与える生涯ですね。もうどんどん上げる、自分の持っている力をですね、人々のためにどんどん与える、一方的に与えるような、そういう人生です。人のために生きて生きて、最後は自分の命すら与える、これがイエス様の本質なわけです。ですからイエス様というのは自分を喜ばせるためじゃなくて、人に与えるために生きていたと、まあ、それがイエス様の人生であって、その極みとしてのこの死があるということですね。ですから聖餐においてイエス様のことを覚えるということは、イエス様のその与え続ける人生を覚えるということですね。そのことを告げ知らせる。しかしコリント教会では主の晩餐においては自分のことばかり考えている、自分の食欲、自分の楽しみばかり考えて、他人のことはお構いなしだった。イエス様から与えられた大きな恵みを考えれば、またイエス様の生き方を考えれば、コリントの人たちも自分のことばかりでなくて、イエス様に倣って他人のこと、お腹を空かしている隣人のことを考えるべきだった。まあ、そういうことをパウロは言いたかったです。イエス様が与え続ける人生、あなた方はそういうことをしませんねということを暗に言っているわけです。イエス様が死に際して流した血というのは、新しい契約を作るため、契約を結ぶためには血が流されるわけですが、そのためにイエス様はご自分の血を流したということが言われています。ですから私たちはこの新しい契約に預かるということです。まあ、契約というと難しいですけど、まあ、家族ですね、結婚式をすると、まあ、他人の男女が家族になりますが、その契約に入るということは他人が家族になるわけです。ですから本当の家族になっている。で、本当に自分の家族ですね、親兄弟とか子供とかはですね、まあ、お腹空かしているのに、普通の人間はそれ全然お構いなしで入れるだろうかということですね。自分の家族、自分の子供がお腹すかして泣いていると、それで、全然そのことをですね、お構いなしで自分だけであるものを食べちゃう人がいるだろうかと、まあ、しかしコリントの一部の人たちは自分たちだけで食べてるわけですね。ということは、食べれない人を兄弟と見てないわけです。本当の兄弟と見ていない、姉妹と見ていない。自分たちだけが食べるということは、実際彼らは新しい契約という意味は分かってないと。新しい契約だったら本当の兄弟なのに、そういうふうに思ってないということを行動で示しているわけですね。ですからイエス様の死を、まあ、無駄にしてるじゃないかということなんですね。新しい契約、新しい家族を作るということをですね、あなた方は無視していますねということをパウロは ここでも言いたいわけです。ですから非常にこのパウロ厳しいことを言ってるわけですね。そこでパウロはイエス様のご自身のですね苦難を思い起こさせて、この大事な真理を伝えようとしているわけです。そして、パウロはこう書いてます。したがって、もしふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むものがあれば主の体と血に対して罪を犯すことになります。もう一度言います。したがってもしふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むものがあれば主の体と血に対して罪を犯すことになります。でこれは聖餐式で何度も聞いてますね。私も毎月語っています。非常にこの皆さんも馴染みの深い箇所ですが、でこの箇所をですね理解する上で特にこのコリント教会の状況を踏まえて理解するべきなんですね。この御言葉の意味というのはこのコリント教会の状況を踏まえて理解するべきなんです。というのはこのふさわしくないままの人たちというのは誰かというと、それは空腹の兄弟がいるのに自分は満腹になって酔っ払っている人たちです。貧しい人たちに彼らの貧しさをことさらに思い知らせて彼らに恥をかかせている人たちですね。そういう人たちのことをですね、その兄弟を顧みない人たちは貧しい人のために生きてそのために死んだイエス様を侮辱しているんだということなんです。ですから主の体と血に対して罪を犯すというのは貧しい人のために死んだイエス様の尊い死そのものを侮辱するものだというそういう厳しいことを言うわけですね。ですからこれ大事なことはですね、聖餐式を受ける前には徹底的にこの懺悔とかこの改心をして良心にこう一点の曇りもないようにしなければダメだ、聖餐に預かれないっていうことを言っているわけじゃないんですね。あなた方の心の中にですね一つもやましいことはあってはいけないと、まあ、そういうこの、もう本当に月のように明るい良心がないと聖餐式に出ちゃいけないということを言っているわけじゃないんですね、まあ、そうなっちゃうと誰も聖餐式に出れませんね。怖くてですね、もし自分の心にちょっとやましいことがあったら聖餐式に出れませんって言ったらもう、まあ、毎回出れなくなっちゃうと思うんですが、そういうことを言っているわけじゃないんです。そうではなくて非常に具体的にお腹を空かしている人、兄弟姉妹のことをですね、恥ずかしめたり、心の中で軽んじる、馬鹿にする、まあ、そういう状態で聖餐に預かるならば、それは主の体と血に対して罪を犯すんだということなんですね。ですから一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさいという言葉は、つまり自分の良心を徹底的に調べ上げろという意味じゃないんですね。そうではなくて、あなた方のですね、兄弟に対する、自分の態度を振り返ろうということなんですね。そのことをパウロは書いている。で29節で身体をわきまえないで飲み食いするならばその飲み食いが自分を裁くことになりますと書いてますね。でここでいう身体というのは、まあ、生産式のパンという意味もあるかもしれませんが、ここはもっと大事なことは身体、つまりキリストの体、キリストの体つまり教会、教会の兄弟姉妹のことをです。教会の兄弟姉妹のことを考えない、無視して飲み食いするとあなたは裁きを招くよということなんです。教会の兄弟姉妹の必要を考えずに自分の好きなことばっかりするような人はあなたは裁きを招きますということを言ってるわけです。しかもこれ単なる警告じゃないんですね。でパウロはですねこの主の教会を軽んじて裁きを受ける人のことをですね書いています。ここでこう書いてますね。そのためにあなた方の中に弱い者や病人が多くなり死んだ者が大勢いますって言いますね。死んだ者がいる、病気になった人がいる。これはちょっと比喩的なものじゃなくて文字通りのことだと思われます。まあ、実際何を指しているかわからないんですが、ちょっとコリント教会ではですねなんかこう非常におかしな不幸な出来事、教会員が亡くなるとか病気になるってことがあったようですね。ちょっとこれは私たちははっきりよくわからないんですが、この手紙を受け取ったコリント教会の人はあのことかと、なんとかさんのことだなとすぐピンときたと思うんですね。でコリント教会はそういう教会員の人のですね不幸な出来事は、まあ、単に運が悪かった偶然だと思ったかもしれませんが、パウロはこれ厳しいこと言う、いやそれは神の裁きなんですよということを示唆しているわけです。主の身体を軽んじるようなクリスチャンを主が裁かれるということをパウロは言っているわけです。ですから非常にこのことは心をしておきたい箇所であります。繰り返しますと、このあなた方のですね、自分を吟味しなさいというのは、この もう徹底的に自分の良心をですね、1週間のこの犯した罪を全部ノートに書いて懺悔しろとか、そういうことじゃないですね。あなた方の自分の兄弟姉妹に対する、本当の兄弟姉妹、新しい契約の兄弟姉妹に対する態度をちゃんと考えろということを言ってるわけです。まあ、しかしですね、パウロは最後はこういうことを言ってます。慰めというか励まし、しかしもし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありません、裁かれることはありません。しかし私たちが裁かれるのは主によって懲らしめられるのであって、それは私たちがこの世と共に罪に定められることのないためです、ということですね。ですからちゃんと自分で自分をですね振り返って改めるならば、裁きはないですよと。ですから神様はたとえ間違った道を行ってもですね、そこで正しい道に帰ればもう裁かないということ。これはエゼキエル書にも何度も出てきますね。悪い人がその道を立ち返ればその罪は覚えないと言われてますので、ちゃんと自分を吟味して立ち返れば裁きはない。ただそれでも裁かれちゃった場合でもですね、それは懲らしめなんだと。それはあなたのもう、なんていうかな、もう裁きの裁きじゃなくて、それはあなたがちゃんと自分のですね正しい行動に変えるための神の懲らしめなんだから、絶望してはいけないと。ちゃんとそこであなた方は正しい道に帰れと、そういうふうに考えなさいということをパウロは言ってるわけです。で最後にパウロはこう書いてますね。空腹な人は家で食べなさいと書いてます。空腹な人は家で食べなさいと書いてます。この言葉は何のことかというと、これは一種の事前の策、妥協案です。本当ならですね、お金持ちの人は自分の持ってるですね豊かな食事をですね貧しい人に分かち合うべきなんですけど、もしそれができないんだったらですね、せめて彼らの前で美味しいものを食べるのはやめろということを言ってるわけです。もしまあどうしても食べたいと、で貧しい人にあげる分はないということならば、じゃあせめてその彼らの前で食べることのようなことはしなさい、 してはいけないと。むしろ自分の家で食べてですね、食事を済ませて彼らにですね、屈辱感とか劣等感を抱かせちゃいけないと、そういうところ見せちゃいけないという、そういうことをパウロは言っているわけです。まあ、パウロはね、一足飛びにコリント教会が理想的な状態になるとは思えなかったんでしょうね。そういう幻想を抱いていなかった、まあ、すぐにこう分かち合うことはできないかもしれないけど、じゃあせめてその主の晩餐が裁きの晩にならないように最低限への他人の配慮をしろと、それが自分の家で食べろという、そういうことの意味なんですね。まあ、今日コリント教会におきます主の晩餐、聖餐についての問題を今日学んでまいりました。大変馴染みの深い箇所でありますが、聖餐式でいつも語られている箇所ですが、まあ、そういった背景があります。ですからこの特にこの聖餐式で語られる言葉の意味をですね、このコリント教会の状況をいつも思い浮かべて考えていただきたいわけですが、このポイントとしてはですね、主の晩餐、主の聖餐というのはイエス様の死を覚える機会であるということ。で単に死を覚えるというよりもイエス様の生き方ですね、与える人生、与える、でその与えることの究極として自分の命も与える、イエス様の生き方を理解する、まあ、そのことであると。でその死によって新しい契約が、あるいは新しい家族が生まれたわけです。私たちはその家族に招かれている。ですから自分のことだけじゃなくて、この新しい家族の他のメンバーのことも自分自身のように考えなさいということですね。自分のように他の人も考えなさい。主が喜んで与えたように私たちもこの世の富であれ何であれですね、持てるものは分かち合いましょうということですね。そのことを無視して主の晩餐に預かることは祝福よりもむしろ裁きを招きかねないということもパウロは語っています。まあ、聖餐というのはユーカリストと言いますね。英語でユーカリストと言います。ユーカリスト、これ意味はギリシャ語の感謝するという意味です。感謝するという意味です。ですから聖餐式というのは感謝の場である。イエス様の尊い死に感謝して、その意味を覚えつつ私たちも聖餐を重んじてまいりたいと願います。お祈りします。恵み深い父なる神様、あなたはその一人子ですら惜しまずに私たちに与えてくださいました。そのことを感謝いたします。主イエスもまた天の境を捨ててひたすら与える人生を歩まれました。受けるよりも与える方が幸いだと主は言われました。私たちもこのことを覚えて歩むことができますように、また聖餐に預かることができますように、私たちの救い主主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。